シュエスのことを考えなさい、シュエスのことを考えなさいという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。天地万物を作られた父なる神様は、御子イエスキリストを通して私たちに語っておられる。これ一章で見たことですけれども、御子は神様の栄光の輝き、その本質の完全な現れです。その方が神の在り方を捨てて、私たち罪人の全ての咎をその身に負うことで、神様の裁きを主が代わりに受けてくださった。それがイエス様をして十字架にかかって死なれた理由ですね。ご自身の罪のためではない、私たちの身代わりとして、神様はその御子の死、十字架の御子の死を通して、今日も私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これが私の愛だ、あなたの代わりに私の御子を十字架にかけた、この愛ですね。ここに神様の素晴らしさが、この方のこの救いの大きさが表されています。私たちはこの素晴らしい神様と、この方の御心を身をもって成し遂げてくださった、この御子イエス様によって今日救われているわけですね。この救いは、一節のところお願いします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、この召しです、この救いね、神様の召し、この天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する、信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。この方のことを考えなさい。私たちにとってイエス様のことを考えるということは、何か時間があるときにするとか、思い立ったときにするとか、まあそれでもしないよりかはいいんですけれども、この方のことを考えることは、そのまま救いにつながる。皆さんご自身の、あなたの救いにつながると言っても過言ではない。なぜならば、イエス様ご自身が、私を見た者は、父を見た者。私を知る者は、父を知るからだとおっしゃいました。有名なところで、私は道であり真理であり命なのです、誰も私を通してでなければ父のもとに行くことはできない。いや、私は漠然と神様を知ることができるから、あ、大丈夫、この方を知っているっていうことはできないんですよね。イエス様という道を通らないと、イエス様というこの真理、イエス様というこの命に預からないと、誰も父なる神様のもとには行けない。このヘブル書では、この清い神様、父なる神様と罪ある私たち人間との間を取りなす存在として、つまり大祭司として、祭司としてのイエス様のことが特にこう強調されていますけれども、私たちはこのイエス様のことをこうよく考える、考えなさいというのは、ただちょっと考えるっていうことじゃなくて、熟考するってことです。よく考える、じっと見つめる、イエス様をじっと見つめるならば、この救いの素晴らしさに私たちの心の目、信仰の目はいよいよ開かれていく。言い方を変えると、見なかったらそれで信仰が引き上げられることはないわけですけれども、ここではそのネガティブっていうよりも、それを考えなさいよ。それは私たちにとっての益となることです。2節から6節のところをお読みします。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に収められるのです。モーセという人は、私たちは旧約聖書からモーセを知っているわけですけれども、でもイスラエルの人々が尊敬するような感じではそこまでは、見ないと思うんですよね。イエス様が、見姿が 変わられた弟子3人を連れて山に登られた時にですね、ヘルモン座に登られた時にそこにモーセとエリアがいたってこうあるわけです。2人ともこのイスラエルをですね、救いに導いたこの神の器だったわけですけれども、でもその私たちが見るような感覚では捉えないでください。このモーセという人はイスラエルの民にとって非常に大きな存在なわけです。非常に大きな存在。彼がいなければイスラエルは奴隷であったエジプトの地を出ることはなかった。まあ神様は他にはできますよ。でも神様はモーセを通してそれをされたという意味で、彼らが奴隷から解放されることはなかった。また聖なる律法、その中心にあるのは十戒ですけれども、それが与えられることもなかった。そういう意味でこの手紙のヘブル人への手紙、ヘブル人とはこうユダヤ的クリスチャンですね。そのユダヤ人クリスチャンにとってモーセの存在は尊いものだったわけですよね。けれどもそのモーセはしもべとして神の家全体のために忠実であった。しもべとして神の建てられたこのイスラエルの家に忠実だったというんです。しかし一方イエス様は全てのものを作られたこの神様、つまりご自分をお立てになった父なる神様に忠実であられ、しもべとして使えるんではなく、しもべとしてではなくて、この方の一人子御子として神の家を忠実に治められる、この方が治める使える存在ではなくて、御子として使えるんですよ、父なる神様には。でもしもべとしてではなくて、この方の一人子として神の家を治められる方がイエス様ですね。家が立つのも倒れるのもこの方次第ということです。それゆえに主はモーセよりも当然勝る方ですね。モーセがしもべとして神の家全体のために忠実だったのは、後に語られることのため、つまり神の御子を、この方を証しするため、実にイエス様が神の家を忠実に治められることを証しするためだったわけですね。ですから旧約聖書を読んで、あ、このね、細かいこといろいろ書かれてあります、幕屋とか律法とか、でもそこでストップしたらダメなんです。私たちもこれを守ったらとかって言ってたらダメなんです。それは全てイエス様を指し示すモデルであって、型であって、イエス様を私たちに証しするために全てはこう記されている。まあ、ちょっと余談ですけど、でもそういうふうに考えると聖書に書かれている細かいことってすごいと思いません？私たちとしてはそんな何々やな何キュビトとかいろんなね、自分たちが使わない言葉とか出てくると、もうそんなのいいじゃないか、形とかね、どこがあって、それぐらい眠たくなるようなぐらいなんだけれども、もう言い方を変えると神様はいい加減な方ではないわけです。パーフェクトな方、このようにもう神様にはそのイメージがあって、それが出来上がっているわけですよね。それを私たちに、その旧約聖書においてこれをしなさいというわけです。でもこれが完成したものではなくって、天国はもっとパーフェクトなところだっていうことですよね。神様は全てにおいてそのピクチャーを、私たちがこれを見て、あ、すごいな、弟子たちが神殿を見て、あ、すごいなで終わるんじゃなくって、天国はもっと素晴らしいって分からせるためのちょっとしたそのピクチャーとしてこう言われるわけですよね。ですから私たちそこを通してイエス様を見るときに、本当にこの方の素晴らしさを知ることができる、父なる神様がどれだけ偉大な方かを私たちは知ることができる。ではイエス様が治められる神の家とは誰のことですか？モーセを通してエジプトから救われたイスラエルの民のことですか？もちろん全員は含まれてないです。彼らの一部は含まってますよ。でも6節の後半にこうありますね。もし、黄色のところ、もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。これはイエス様への確信ですね。救いの確信。終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家。イエス様へのこの救いの確信、イエス様に対する確信、この方への希望、望み、そしてそこにある誇りですね。自分自身を誇れないですよね、私たち。この望みをいただいたのは私たちの 素晴らしさじゃないですから、イエス様にある誇り、イエス様を誇ることですけれども、その誇りとを終わりまでしっかりと持ち続ける人々が神の家です。これと同じようなことが14節にも記されています。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。この方に預かるということは、この方の治められる神の家、天の御国、それに預かるということですよね。ここでもその最初の確信を終わりまでしっかりと持ち続けるっていうことが強調されていますね。一度持ったら大丈夫っていう言い方はしません。終わりまでしっかりとそれを保ち続ける、持ち続けるならば、これに預かるというんです。それは主によって与えられるこの救いが単発的一時的なものではなくって、継続的なもの、一度受けたらそれは続いていくもの、実にイエス様との命の通った関係、交わりだからですね。この方をその救いを持っているってことは、イエス様を持っている、イエス様との関係を持っている、この関係に生かされているっていうことです。例えば夫婦の結婚の関係で、考えるとこう分かりやすいと思いますね。婚姻届を出すことで、この男女は法律上夫婦となるわけですよね。でもそこに夫婦としての生きた交わり、愛し合う関係がなければ、喧嘩するとかしないとかそういうことではないですよ。この二人がお互いに夫婦として歩むことがなければ、このペーパーワーク、法律上のこの結婚っていうのは意味があるものですか？まあ、意味がない、この世で言うなら意味がないまでではいかないですよね。いろんなことが、保険だろう、いろんなことが伴うことでしょう。中身が伴わなくてもね。でも救いはそういうものではないわけです。まず私たち自身がイエス様を信じて、この洗礼へと導かれる、文字通りイエス様と一つにされるということがとても大事なことですね。でもそこがゴールではない、スタート、結婚式なわけです。そこからイエス様と二人で歩んでいく、二人でって言ったらあれですけれども、私たち教会としてイエス様と一緒に歩んでいくわけですよね。出発なわけです。主と共に歩むことで、私たちはこの方の命に預かる、この方をもっと知る、この方の愛に生かされていく。そのようにしてイエス様に近づけられれば近づけられるほど、私たちもまた主に似た聖なるものへと変えられていく。私たちの悪い部分がイエス様を影響してですね、イエス様をちょっとぐらい汚れるとかじゃなくって、イエス様はそういう方ではない。イエス様の素晴らしさだけが私たちをどんどんどんどん汚れから闇からこう洗ってですね、イエス様の清さに預からしてくださる。だからこの方と一緒に歩むということ、この方への確信を終わりまでしっかり持ち続けることが大切なわけです。かつてではないわけです。生きた関係を保ち続ける、今日イエス様との生きた交わりの中に生かされることが大事なわけですね。その連続です。13節、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。なぜ私たちは互いに励まし合うんでしょうか。互いに励まし合う必要があるんですか。同じ信仰、同じ希望を持つ者同士、同じ家族、兄弟同士、兄弟姉妹同士として励まし合うことによって、この最初いただいたこの救いの確信、イエス様への確信を保ち続けることができるためですよね。私たちはみんな励ましを必要としています。私も含めてです。当然どのくらいの頻度ですか。励まし週に一度で十分ですか。皆さん 週に一度礼拝に来て、まあ、牧師じゃなくてもどなたかに励ましを受けたら私は今週もやっていける、そういうぐらいですかね。日々と言われてますよね、ここで。日々です。日々互いに励まし合うことで、この後ですね、罪に惑わされて頑なになるところから守られる。もちろん私たちがその進んで主に従うっていうのはもっとポジティブな意味ですよ。でも日々励まし合うことがなかったら、言い方を変えると罪に惑わされて自分勝手になって御心ではなく自分の心をするようになってしまうということです。そのようにして心を頑なにするというんです。どのような励ましですか？私もよく口にすると思いますけれども、日本の方はね、頑張ろうっていう言葉好きですよね。皆さんどうですか？よく口に出します？誰かちょっと頑張ろうとは顔を張るって言ってね、鍵谷先生かどなたか言って、そのこといつも頭に思いながらも、でもどうやって励ますかな、まあ、最後は頑張ろうってなってしまったりするんですけれども、まあでも頑張るなって言われるよりもね、その励ましの意味で頑張ろうよって言った方がいいかなって思いながらこう使ってしまうんですが、韓国ではよくファイティンって言いますね。ファイティング、まあファイトって言ったら戦う意味なんですが、まあ誘惑と罪と戦うっていう意味では合うかもしれないんですが、こうそういう掛け声的な励ましの意味でこう使ったりしますけれどね。でも進む先がよくわからない、先どうなるかわからない、進む先がどこなのか方向もわからない中で、でもなんとか前を向いて歩きましょうよ、なんとかなりますよ、きっと良くなるよということが私たちにとっての励ましなんでしょうか。話を聞いてあげて、ああ辛かったね、ね、でも大丈夫だよ、なんとかなるよ、頑張ろうねって言って励まし合うことがここで言う励ましなんでしょうか。励ますっていうことは、その日本語の言葉の意味じゃないですよ。この言葉の意味という意味ですけれども、その翻訳される前のね、励ますっていうのはもっとこう強く進める、熱心に進めるっていうことです。励ますっていうのは強くまたは熱心にお勧めするっていうことです。進めるわけですね。互いに進め合う。先週見ました、私たちが試みを受けている時にも主が助けてくださるよ、主は分かってくれているから主は助けてくださるよ、この方が神の家を私たちを忠実に治められる方、どうなってしまうか分からないんじゃなくて、この方は私たちを治めておられる、恵みを持って導いておられる方であるゆえに、私たちは進んでこの方に聞こうよって、この方の御言葉に聞いて従っていこうよと互いに強く進め合うんです。それが励まし合うっていうことですね。イエス様のことを見ていよう、イエス様が助けてくださるから、イエス様がおられる、イエス様が治めておられるから、私たちはイエス様に聞こうよ、聞き従おうよ、それが互いに励まし合うということです。そしてそれは誰も罪に惑わされて頑なにならないため、神様がこのように言われるには理由があるんですよね。7節からのところをお読みします。今日は長い引用が多いんですけれども、その一つですね。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。これはイスラエルの民がモーセに引き入れられて、エジプトでの奴隷の状態から解放された後の出来事です。その前ではない。解放された後、救われた後ですね。彼らは神様の救いの技を見た。その喜びを経験した。その後に、神様の御声を聞き続けていたわけなんですが、語られていたんですが、 聞いても従おうとしなかった。むしろ不信仰になることで神様の御怒りを引き起こしたというんです。何があったんですか？それは神様がモーセに命じてですね、エジプトの後は荒野ですよね。荒野で生活することが目的ではないんです。神様はその先カナンの地、今のイスラエルの地を私は与えているよ。だからまずそこにを偵察するために、見てくるために、それぞれの部族から族長たちを使わしなさい。これはまあ実際には族長って言われても軍的な、その軍事的な指導者たちと言われていますけれども、でもリーダーですよね。それぞれの部族からリーダーを出してこの地を見てきなさいって神様がおっしゃったわけです。その時に起こった。神様はこの乳と蜜の流れる、まあ、つまり豊かな土地ですよね。住むのに豊かな土地、このカナンの地を彼らに相続地として与えると約束しておられた。けれども当のイスラエルの人々はそれは無理だって言ったんです。無理だと考えた。自分たちにはそこには入れないと言って神様の言葉を退けた。私たち、今の私たち、神様祝福するっておっしゃってるんだけど、神様に私を助けることができない、私を導くことができない、私を変えることはできない、救うことはできない、そう言ってることと同じですね。彼らはそのようにして神様の言葉を退けた。それはヨシュアとカレブというその2人のリーダーは除く、その他の10名の偵察に使わされた石膏スパイの者たちの報告を人々が聞いたからです。このリーダーたちの報告を、なんて言ったのか、民数記の13章27節からのところ、彼らはモーセに告げていた。私たちはあなたが私を使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ここまで素晴らしい報告ですね。その通りだった。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました、飛んで31節、私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネリフィム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。グラスホッパーのように見えたそれぐらいまあね、違いがあったって言うんですけど、だから私たちにはここには攻め上れないって言いました。でこれに対してヨシュアとカレブはこう言ったんです。14章のところ7節、私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。ここまで良い報告です。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。御心にかなえばくださる。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。このように人を恐れるんではない、主に信頼するように呼びかけたヨシュアとカレブに対して、この後民がどうしようとしたかご存知ですか？まあ今開かないんですが、石で撃ち殺そうと言い出したっていうんですよね。まあモーセもそういう目にもあってますけれども、信仰に立とうとしたら、彼ら一緒に救われた人たちですよ。でも信仰に立とうってね、神様が救ってくださった方と一緒に歩もうって言ったら、人々はこの彼らを殺そうとした。実に信仰深い人々と言えるでしょう。皮肉ですよね信仰深い人たち。 イスラエルはあれほどの救いの技を経験し、400年以上奴隷であったところから主の憐れみによって解放された。彼らは主の御業をその身で体験したんです。にもかかわらず、この偉大な神様よりも、自分たちを救ってくださった神様よりも、目の前のカナン人たち、目の前に起こった問題ですよね、要は。その問題を恐れて、生ける神様に背を向けた。この方から離れたっていうんです。いや、恐ろしいんですけれども、神様助けてくださいだったらまだ話は良かったでしょうね。でもそんなん言っても無理です。あなたにもできませんって神様を下げたってことですよ。挙句の果てに、モーセとは別にリーダーを立てて、エジプトに戻ろうっていうわけですよね。また奴隷になりに行こう。エジプトの方が良かった。救われる前の方が、ね、その闇の中にいたんだけれども、自分の好きなことをやって、でも、ね、聖書から語られることもなくて、責められることもなくて、ギルティーに感じることもないから、自分のやりたいようにやって、でもギリギリで救っていただこうみたいなね、そういった態度だと思うんですが、エジプトに戻ろうとまで言ったんです。そんな彼らに対して神様は、怒りを持って、憤って、決して彼らを私の安息に入らせないと誓われた。憐れみ深い、私たちを愛してくださっている、この素晴らしい神様、これは同じ神様ですよ。これは旧約の時代でも神様はもう全く人格が変わって、ね、もう何でもいいになったではない。同じ神様です。でも私はこれ裁きのために言ってるんではないですよ。イスラエルの民は、を裁くっていう意味ではなくって、神様はその不信仰の人々に対してこのように怒って誓われた。皆さんはこのようなイスラエルの民のことをどう思いますか？ご自身は彼らとは違うと思います？私は思わないですね。彼らと同じような状況に陥ったら、おそらく恐れていたことでしょう。まあ、できればヨシュアとカレブにくっついていきたい、いい方ですけれども、そういう意味で私たちはそのことを軽くは見えないと思います。おそらくその人々が私たちの今の状況で、いや、こんな問題があるから、こんな問題があって、ね、お金の問題、いろんな困難があるからって言ってるのを彼らは見て、それで不信仰になるんですかって多分彼らは笑うことでしょう。これは推測の話ですよ。だから私たちはそういうふうに、こう、血がね、自分が置かれるとみんな大変なんですよ。そう思うと彼らが置かれたところで不信仰に陥ったのは決して一言ではないと思うんですよね。私たちも自分たちが大変だ、苦しいからそう思えないわけですよね。私自身のうちに神様よりも人のを恐れる、何か力を恐れる心、御言葉よりも人の言葉を心に留める心が全くないとは言い切れない。そこを目指しています。神様を目指していますが、そういうふうに弱くなる。ね、恐れてしまう心がないとは言えない。でも、だからこそ、この御言葉を聞いたときに、私は大丈夫だとは言えないんです。私は大丈夫。彼らとは違うんだとは言えない。ただ、主を恐れて、この方の御声に聞き従うことの大切さを、本当にこう語られていますね。こんなに素晴らしい救いを受けておきながら、不信仰になって神様から離れたら、あとどんな救いが残されているのか。そういう意味で主への恐れを抱きます。今は恵みの時、救いの時です。主はこの世において私たちが通る、犯す、失敗してしまう、その過ちを何度でも許してくださる。イエス様の十字架は今の私たちが犯す過ちさえも、もうそれを全て背負って解決済みです。でもそれを逆手にとって主を侮ってはいけない。許されるから大丈夫と言ってはいけない。今日という日が与えられているうちに私たちは、この主との正しい関係の中に、 何の責めもない。この主との本当に向かい合って、何のね、咎めも感じることがない。その主との正しい関係。それを与えてくださるのは主なんですが、でも主との正しい関係の中に生きて、御声に聞き従う必要があるんです。なぜならば、主は私たちのこの言葉、口の言葉ではなくて、心を見ておられる。そこから出てくる行動、生き方を見ておられる。私には皆さんの毎日の生活はわからない。でも主はご存知ですよ。で、私は責めるために言ってるんではない。でも主はご存知です。皆さんのその毎日の生き方が信仰から出ているのか、不信仰な歩みをしているのか、御声に聞き従おうとしているのか、自分の声に従って生きているのか、主はご存知です。私たちをしてこの主の御声に聞くことは、実にこの聖書に聞くことです。聖書に聞くこと、御言葉に聞くなら、私たちのうちで信仰は始まっていく。これいつも私が引用する言葉ですが、それは私自身もいつも心に留めている。ローマ書の10章の17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聞くことによって、イエス様の御言葉を聞くことによって、目で聞く、耳で聞くことによって、そこから信仰がスタートしていく。キリストについての御言葉を聞くとは、御心を知ることができる。この方を知ることができるように、御言葉を通して語っておられる方に聞く耳を持って聞く、心を傾けて聞くことです。この方を、この本を読む、文字を読むんじゃなくて、この方を、その人格として、神様として、イエス様として聞こうとするわけですよね。それが御言葉に聞くことです。そうすると、イエス様が私たちのうちに、細き御声を通して語ってくださり、私たちはそこから信仰が始まっていく。主に立とう、主に立ち返ろう、主と共に生きよう、そこに戻されていくわけですね。そこに励ましを受けていくわけです。イスラエルの民はなぜ主の素晴らしさを経験した後に悪い不信仰になって生ける神様から離れたんですか？なぜですか？モーセを通して語られた神様の約束に、約束の御言葉、その御声にではなくって、自分の考え、自分の悟り、自分の願いにいつも心を止めていた。イエスのことを考えなさいじゃなくて、自分、私のことを考えていた。故に、彼らは主から離れた。もともと奴隷ですよね。この時のイスラエルっていうのはもともと奴隷ですから、彼らには自分で自分を救う力はなかったわけですよね。ですから、そこからこのエジプトから解放された後は、なおのこと約束の地に入るため、この、主の安息、主が与えると約束しているこの平安の地に入るためには、自分たちを救ってくださった神様に信頼し、御声に聞くべきですよね。そこまで導いてくださったのは神様なんですから、もうあとはやっていきますじゃなくて、そこに導き、まあ、入れたらあとはいいってことではないんですが、でもそこにもまだ行ってないんだから、この方に聞いていくはずなんですよね。ところが、彼らはそこで主を見上げることをやめた。せずに、自分たちの考えるこの常識の範囲で状況を見た、その人々を見て恐れて、主の約束を捨てた。語られている御言葉を捨てた。神様ご自身を退けた。それゆえに主の約束された地に入ることなく荒野で滅びた。これは本当に厳しいことです。過去の話もう大丈夫ではなくって、神様、これは神様です。私たちが父と呼んでる、恵みと愛と呼んでる神様の一つの側面ですよね。実際に起こった出来事です。今日、主への信仰に生きる私たちは、この彼らの失敗から学ばなくてはいけない。決して真似してはいけない。むしろ私たちが神様を今日、今この方を知るものとされたのが、ただ主の一方的な憐れみのゆえであったこと。 そのために、私たちがこの方を知ることができるためにイエス様はあの十字架にかかってくださった。御子の尊い血を流してここに救いがありますよと私たちに今日も語ってくださっている。これを覚えることで、むしろ私たちはこの方への信仰をいよいよ確かなものとしていかなくてはいけない。以前は確かだったんだけれども、だんだん揺らいでいったではなくって、周りの環境はどんどん暗くなるかもしれない、悪くなるかもしれない、でもその中でいよいよだからこそこの方の救いだな、この方の望みだな、この方が助けてくださる、ここを強められていかなくてはいけない。そしてそれは私たち自身が日々主の御言葉に聞くところから、また日々互いに励まし合うところから始まっていきます。この世においては悪魔の誘惑があります。また私たち自身も弱さを持っています。もうこれはもう皆が知っていることでしょう。だからこそ日々なんです。週に一度日曜日だけではない。あの荒野においてマナは毎日天から下った、天から降った。ベレアの人々は毎日聖書を調べた。自分たちに語っている人たちが本当にちゃんと語っているのか、それを自分たちで聖書を毎日調べた。先ほども祈りましたが、主の祈りの中に主はご自分の弟子たちに日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るよう教えられた。日ごとの糧を今日も与えてくださいっていうのが週に一度だったらおかしいと思いません？今週分与えてくださいだったらわかりますよ。この先の分をたくさんくださいだったらわかるんだけれども、日ごとの糧を今日も与えてくださいって祈るのは毎日のことですよね。聖書は毎日聞きなさい、毎日私と共に歩もう、毎日私があなたを生かすと言ってるわけです。神様はね、主の御声に聞くのは、主に従うのは今日です。また今度、また来年ではなくて今日なんです。今日という日、手遅れになってはいけない。今日という日を私たちは主の前に生かしていただく。そして主は咎めているんではないですよ。この全てのメッセージ咎めではない。彼らは咎められてなったっていうのはもう仕方がないことなんですが、でもそうならないように、今日あなたたちはこのイエスのことを考えていなさい。今日あなたたちは互いに励まし合って、誰一人としてこの信仰から、この救いから漏れることがないようにしなさいと、主は私たちをご自身のもとに招いておられる。御国へと導き入れようとしておられる。この方に私たちも本当に進んで従っていこうではないですか。たまに今日は御言葉に聞けなかったっていう日はあるでしょう。私はね、自分自身で心に留めていることは、たとえそういう日があってもそこでストップして、もうその後もう聖書を開かないではなくって、祈らないではなくって、そういう時があっても主は憐れんでくださいます。でもこの主と共に生きる生き方、習慣ですよね。日々主と共に歩むっていうことを心がけていたら、私たちはそこから漏れることはない。頑張りも大事なんだけど、頑張り、主はそのようにしてくださいますから、助けてくださいますから、私たちもその心考えをそういうふうにセットさせていただきましょう。イエス様のことを考える、日々主の御声に聞き従う。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、イスラエルのこの不信仰に陥った、また安息に入れなかったこの例は、私たちにとっては本当に耳の痛い厳しいメッセージであります。でもそうなることがないようにと、主よ、あなたは私たちを本当に一人一人バラバラではなくって、この岩の上に私は私の教会を建てるとおっしゃったイエス様が、私たちを一つとして、あなたの体として、教会として立て、互いに励まし合い、イエス様を見ようよということのできるこの関係を与えてくださいました。 この目には見えません。でもこの真ん中にあなたが共におられ、私たちの霊の目を開き、私たちを本当にご自身のもとに導こうとしておられることを思うときに、本当にあなたのその計り知れない愛のゆえに、どのような感謝を捧げたらいいでしょう。あなたはそこまで私たちを愛してくださっている、私たちとの生きた交わりを、生きた関係を求めておられる。どうぞお一人お一人が、お勤めではない。でもこのあなたの思い、その主のパッションが、ここまでしてくださったように、この主の愛を私たちはそのまま受け取り、私たちも自ら進んで主を愛します。もっとあなたが知りたいです。どうぞ御言葉を通して私に知らせてください。あなたに聞くことができますように、お一人お一人それぞれの生活をどうぞ主が祝福してください。どうぞそれぞれの中にあって、あなたとお出会いするとき、あなたにお聞きするとき、またあなたにいい願いをつけるとき、その祈り御言葉のときが豊かに祝福されますように、心からお願いをいたします。イエス様のご愛を心から感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。